イザヤ書の8章の1節から15節までです。ここでは初めにイザヤの子供の名前2つ目ですね、それが出てきます。でその子供の名前が非常に風変わりな、変わってる、普通とは違うもので、マヘル、シャラル、ハシュ、バーズという4つの言葉、分取り、略奪、早く略奪、まあ、同じような意味なんですね、分取りも略奪も、それがこと表現を変えてるだけです。奪い取る、略奪するのが早いということを2つの別々の表現でこう重ね合わせてあるわけです。でそれはもう確かだということで、わざわざこの商人まで立てたと、まあ、こういうようなところはですね、聖書をずっと読んでいても全く意味不明だと思うんですね。この自分の名前、子供の名前でこんな奪い取るの早く、奪い取るの早くなんて名前なんて全世界でもこれは例がないはずですね。で、突然こんなところに女預言者ということ、何の説明もなく書いて出てきますが、そしてお腹大きくなって子供を産んだらですね、神様がこの子にさっきの名前をつけるんだって。でこの女預言者っていうのは当然イザヤの奥さんになるわけです。だからイザヤの奥さんはですね、まあ、初めからどうもこの預言者であったということのようなんですね。まあ、他には説明が全然ないんですけど、ここの表現からあったらそういうふうになるわけです。で、まあ、モーセの姉もですね、ミリアムっていうのも女預言者って書いてあったですね。非常に古い時代からそういうふうに、神様の言葉を預かるのは女の人でも男の人でもまあできるというふうなことはですね、まあ、聖書ではそういうふうに書かれてあるということなんですね。で、そして、この子供にさっき言ったですね、この奪い取る、早く奪い取られる、奪い取られるんだ、まあ、そういうようにですね、非常に風変わりな名前がここで付けられると。これはイザヤはですね、完全に神様のいわば道具だったわけですね。ですからその家庭、あるいは子供まで神様の道具になっていたということがまあ分かるわけです。で、この生まれる子供がですね、お父さん、お母さんと、アビー、ミーって言うんですね。お父さんとアブ、私のお父さんとアビーって言うわけです。ミー、そういう短い言葉なんですね。お父さん、お母さんということだから今言いやすいから出てくるわけですね。アビー、ミー、お父さん、お母さんって言いやすいわけです。まあ、日本だったら、あるいは外国でも、パパ、ママって、ママ、唇はパパってするのが一番言いやすいから、赤ちゃんはまずですね、パパとかママとかいうことを言い出すようなものですね。ビー、ミーというような言葉です。と言えるようになる前に、ですね、で生まれて間もなく、時期にこういうことを言い出すようになるわけですけども、ダマスコから、あるいはソマリアから、北イスラエルからですね、実際にこう奪い取られる、敵が襲ってきてですね、奪い取られるんだと、そういうふうにですね、このことはですね、必ず裁きがやってくると、外国の軍隊が、はい、攻め込んでくるんだ、それぐらいですね、確実なことだと、まあ、言おうとしたわけですね。でこれはまあそういうふうに、その国人々の罪がどんどん重なってきて、悔い改めとしなければですね、どんなに、軍事をしようと、どんなに他の国々と連盟とを作ろうとですね、何をしようとも必ずこのように、神様は裁きを与えるんだということなんですね。ですからこの、その名前、この子供の名前の意味ってこういう背き続けるならば裁きは必ず来るっていう、そういう意味合いの言葉であったわけです。 その理由のようなことは5節6節5、6、7のところにその理由が書いてあるわけですね。それはどうしたかというと、この人々は緩やかに流れるシロアの水を拒むってあります。シロアの水っていうのは何かというと、これはですね、エルサレムの地下を流れる水なんですね。でこれはとっても不思議なんです。前も言ったようにエルサレムは山なんですね。山の頂上の町がエルサレムなんですね。それでその地下にですね、水が流れているわけです。で現在もその水があるわけですね。流れているのが弱い小さな流れだ。でそれがですね、山の上の町なのに、このエルサレムがこういうふうに町としてですね、保っていける理由であったわけです。水がなければそれできないわけですね。それとっても不思議な水があったわけです。ですからこのもうシロアの水っていうのは本当に少しの流れ、緩やかに流れてる。でも泉なんで不思議と湧き出てるっていうんですね。この地下の岩盤のなんか地下水のなんかの理由でこういうふうに不思議な流れ方をしてたわけです。でそれと対照的にですね、大きな川、これはユーフラテスですね。ユーフラテス川の大きな大河の激流をそういう背き続ける人々の上に流れさせようとするというわけですね。ですからこれはこの2つの川が対比的に書かれてあるわけであってですね、小さなシロアムの川っていうものは非常に小さい、短いんですね。でもその小さな川を拒む、そしたら大きな川がやってきて飲み込んでしまう、襲いかかってですね、滅ぼしてしまうということですが、こういうことはですね、現代でもたくさんあるわけです。神様の御言葉なんていうのはですね、この世全体の新聞とかテレビの大きな出来事から見たらですね、ほんと小さいように見えるわけですね。どこに神様の正義あるのかと、神様の愛なんかどこにあるのか、流れてはいないではないかというわけですね。国同士のですね、激しい経済競争、そういう経済とか大きな金の流れとか人口とか科学技術の流れ、そんなものいっぱいあるけどもですね、神様の国だとかですね、正義だとか、そんな神様の間にどこも流れてないというふうなことを思ってですね、そんなものに頼ろうとしないと。神様の言葉とかはそんなも小さく見えるもんだから、このちょうどシラモの流れがですね、地下にあるような地下水ですね、ほとんど目立たないわけです。だからそんなもの拒む、ほとんどそうですね、学校教育でも政治においても経済においても全ての領域で、特にそれは日本がそうですね、そういうふうな永遠の命とか真実とか真理というものは、そういう流れのものを無視する、拒んでいるわけです。そうするとですね、大きな波が襲ってきて、そして次第に飲み込まれていっているというわけですね。これから先この状態でいけばですね、日本は本当に頼るべきものを持たないわけです。インドネシアとかマレーシアなんかはですね、イスラム国でイスラム教を国の宗教としているぐらいです。だからずっと前にこの徳島から、徳島に去年2年前にもなりますが、全国収穫を取った静岡の水戸さんがですね、インドネシアに何度か行ってたわけですね。徳島であまりじっとおらなくて、その時に金曜日が来るとですね、朝からもう食事をしないというようなもんだから、ブラブラしてですね、仕事ほとんどしないとですね、夕方行ったらもう食べるんですけど、だからそんなことはですね、日本人から見たらとても考えられないような効率の悪さなわけです。で普通もう日本だったらもう直ちにそんなことをやめてしまえっていうことになりますね。 だけどそんなことは声が全然出ないわけです。そんなことは出ないですね。でそういうふうに仕事お金儲けの効率よりもですね、この神様のことをですね基礎に置くっていうのが国の姿勢であるというわけです。これも誰しも非常に驚くわけですね。前にもちょっと触れたように、去年の全国集会で文化会で一緒だった人がサウジアラビアで仕事に行ってですね、まあ、1年後だったが、そしたら仕事でですね、その現地の人を車に乗せて 別の目的地砂漠みたいなところを取っていくと、また決まった時刻になったらですね車を止めてそして砂漠のように火が照りつけて礼拝始めるってことです。そんな発想日本には考えられないことだったんですね。早く行く、そんな暑いところに神様なるものありがへんずはないという、まあ、非常に驚かされたっていうことですけども、まあ、そういうぐらいですね、まあ、神様がおるということは基本になっているというところがあるわけです。で、まあ、ヨーロッパやアメリカにおいてもですね、それは神様っていうのが基本であるから、大統領になっても聖書を手にして誓うということがあるわけですね。で、アメリカでも人権の意識やはり強いと、中国はもういけないと、まあ、グーグルっていうんですよですね、そういう国際的な大きな問題になる。今から10年前は誰も考えなかったことです。グーグルなんていうものなかったし、グーグルなんて調べ、検索のためだけのですね、まあ、隙間産業みたいなものなんですね。こんなものだと思い込んだ。ものを作ったり生産したり、トヨタとか自動車を作るんでも、農業でも何でもないわけですね。単にいろんなどこに何があるか調べるだけのサイトだったわけです。それがあんな中国とアメリカで世界最強のですね、大国の大きな問題になる、世界のニュースになるような問題になった。誰一人想像もしなかったですね。まあ、そのぐらいですね、このたかが検索だなんて言ってないんですね。本当に非常に大きな問題になっております。ね、まあ、そういうこともですね、どうして問題になるかというと、アメリカはそういうふうにですね、中国がまだ人権意識が非常に低くてですね、中国のやり方を批判すると、インターネットですね、ブログなんかで。批判するのをですね、何十万という体制で調べてですね、専門的家を雇って、そしてそれをチェックして止めようってやるっていうんです。ものすごい人手を、膨大な人手を使ってですね、中国。それは本当に人権をですね、攻撃することだということでアメリカが攻撃しているわけです。そのような考え方って日本はしないわけですね。中国の人権意識も問題だから、なんとかして企業儲からなくていいんだとかなんて考えることもないわけです。そういうふうに、まあ、よく賑わしているこの Google の国際問題、中国とアメリカの問題でもですね、元はって言ったらそういうふうにアメリカの中にあるこの人権意識なわけです。でそれはどこから来ているかというと、もちろんこの聖書から来ているわけですね。まあ、そういうことでですね、この日本は特別にそういうのがないもんだから、あと10年、20年して、老人がたくさん溢れるようになったらですね、今、トヨタもああいうふうにです、すごい400万台ものリコールをしてですね、すごい費用かかると。まあ、そういうふうに、巨大企業も日本航空もですね、何かちょっとのことですぐに倒れるかもしれないわけです。そしてどうなるのかと、支える元がないわけですね。脊椎骨のやつる背骨のようもない、そんで、こういうふうにシラの水をですね、絶えず拒み続けておるわけです。目に見える大きそうな身ね、ものばっかりをこうすがって追いかけてきたってことですね。そういうことで、これから先の日本というのはですね、誰も予想しないわけですね。みんな目先のことばっかりで、でも本当に根本の土台に意思がなければですね、必ずぐらついていくわけです。普通の意味でもぐらつきますよね。老人がゴンゴン増えてくるわけだから。まあ、そういうふうにかと考えたらですね、こういう問題は、まあ、非常にこう現代的な問題になるわけです。現代的な。ですね、本当に流れているものをしっかりともう受けないで拒むと、大きな流れにですね、飲み込まれるというわけですね。まあ、横に巨大な中国、インドというですね、大きな流れがあるわけですね。そういうものを本当に乗り込まれるかしないという、まあ、状態がある。だからこそ、一層ですね、我々、キリストの本当の真理を預かったものはですね、それをまあ、証しをしていくというわけですね。そういうことが、まあ、使命であるというわけです。まあ、そういうふうに何でもないようなことに見えるんだけど、これ本当に大きな問題なんですね、この問題。緩やかに流れるシロアの水を拒む。 そうすると大きな激流が襲いかかるんだっていう、これ国際的な大きな問題とつながっているということですね。まあ、もちろん個人的な問題にもある、これはもう世間見たらわかるわけですね。これ神様とか小さな本当の流れを拒んだらですね、精神的にグラグラグラしてですね、そしてこの世の中の悪い大きな流れに飲み込まれて、道を間違ったりもう生きていられなくなったりですね、いろいろ起こるわけですよね。まあ、ともかく、まあ、そういうことです。それで、こういうふうにするとアッシリアとすべての王がですね襲いかかると、こういうふうなこう状況がこのイザヤにはですねこうありありとこう見えたわけですね。で、ユダの国にこうみなぎってきて溢れてくると。でこの次の8節の2行目3行目に関してはですね、いろいろ意味の取り方がまあ2つどちらでもまあ取れるということで、こう言われていることです。これはまあ普通に考えたらこの滅ぼすために襲いかかってくるものがですね全部を覆い尽くすというように見えるわけですね。インマニュエルっていうのはその前に出てきたですね神共にいますっていう名前の子供が生まれるということだったんですね。その子供の国ということでですね、インマニュエル、あなたの国、まあ、これはだからこのユダの国っていうことをまあ言い換えてるんだけどというふうにも思えるわけです。あなたの国を全部追い尽くしてしまうんだというぐらいに、大きな力が襲ってくるというふうにもうこの文脈からはまあ取れるということですね。で次の9節のところを見たらですね、ここでですね、そういうふうにこの神を信じる人々の国にですね周りの国の人たちが連合して襲ってくると、襲ってきてさまざまな計画をして襲いかかってくるんですね。だけれどもですね不思議なことにその途中でそういう襲いかかるさまざまな計画や攻撃っていうのは途中で挫折すると言われているわけです。でそれはどうしてかというと、そこにもう一度このインマヌエル、インマヌエルっていうのが出てくるわけです。神が我々と共におるのだから必ず勝利をすると、だからこの旧説実説っていうのはこういう勝利の歌になっているというわけですね。ですからこの8節の今流、神共にいますそういう国であるけれどもですね、神様に背き続けたら大きな裁きですね、裁きが襲いかかってくると。だけど一方ではですね、神共にいますというその名約束の通りにですね、最終的にはどんなものが攻撃をしてこようとも途中で壊れてしまうんだと。というふうにですね、このインマヌエルっていうのはこう不思議なこうで現れ方、使われ方をしているということなんです。でこういうふうに見てみますと、このあたりですね、イザヤ書では前のところで、初めに出てきた名前っていうのがあったと思いますね。これは残りのものっていうことだったわけです。で、残りのものは7章のこの3節。7章の3節。残りのものは帰るっていう、これが初めの息子ですよね、イザヤの息子シュアール、これは残るっていうわけですね。残りのものヤシューブ これ方向転換、転換して帰ってくると。シューブのちょっと変化形です。シュアール、ヤーシューブと。残り物は帰ってくるっていう名前があってですね。そして次に出てきたのがインマヌエル。インマヌエルという名前が来たわけですよね。神が我らと共におる。で、その次に出てきた名前が、この複雑なマヘル・シャラル・ハシュ・バズっていう。これは外国からの攻撃が必ず来て分取られると。略奪されると。これを恐ろしいこの荒廃、混乱と荒廃を意味するわけです。そして再び、このインマヌエルが出てくると。こういうふうに、この7章から8章にかけてですね、3種類の名前が出てくるわけですね。この3種類の名前っていうのは、神様がなそうとしている大きなご計画をこう象徴的に表しているということなんです。それで、こういうふうに、全体としてみますと、今日のこの名前っていうものはその大きな混乱と攻撃と大きな試練ということですね。たくさんの人も滅んでしまう、捕らえてしまう、壊れてしまうと。だけどその前後にですね、救いの約束があるって置かれているってわけです、ね、最初の方は残り物を帰るって言うと突然名前として出てくるわけですね。それからその後の方ではインマヌエルっていうことは強調して3回も、他の全聖書には出てこないんですね、旧約でも。そこにこういうふうに3回も続けてこういうふうに出てくるわけです。非常に大きな混乱、あるいは滅び、そういうことあるけれども、一貫して流れているのは残り物、帰ってくるもの。それは神が共におられる。どんなにですね、国が混乱して複雑な滅びるように見えても、遠くに連れて行かれるようなことがあっても、それでも不思議と帰ってくる。というですね。そして実際にこの神ともにおられるという目に見える形のお方がですね、これからはるか後にですね、現れたというわけですね。これから700年も後にイエス・キリストという形になって、目に見える形で我々と共にいてくださるようになった。あるいは聖霊という形でですね、そして非常に大きな予言、キリストの予言にもなったというわけです。この当時の国際的な状況と神様のご計画とを表していると同時にですね、いわば世界最大の人物、キリストが現れる予言ともなっているというですね、そういうふうに、この非常に大きな内容を本来持っているわけなんですね。包んでいるのは大きな内容だというわけです。でそういうこのインマヌエルっていうのがあるからこそですね、この11以降、11から15のところ、さまざまなこの目に見えるですね、大きな武力、経済力、そういうものに頼っていってはいけないと。主をだけ聖なるお方として恐るべきお方は主なのだと、神だけに頼らなければいけないと、そういうことがここで、もう一度強く表されておるということなんですね。この11にあるように御手を持って私を捕らえて、この民の行く道を行かないように、この民は大きく流されていこうとするからですね、そっちは行ってはいけないと。目に見える国々の同盟連合に頼ろうとするというから、そういうことを頼っていかない、神が我々と共におられるんだからと、というわけですね。 はい、そういうふうなことでですね、まあ、ここでは白あの水っていうことも、これを全く知らないとですね、この意味がわからないわけですね。私も実際に行ってその白あの池のとこまで降りて行ったわけなんですけども、実際にこの水が不思議な水の流れがあるということなんですね。特に聖地の写真集には大体必ず宝が載ってるんですけどね、これはまあある意味で命の水のようなものですよね。今もイエス様が言われた命の水が溢れてるんだから、流れてるんだからと、それを緩やかに流れてる、静かに流れてる、あるいは地下を流れてるんだっていうわけですね。それを見てしっかりとそれを私たちが受けると捉えるということをしないと、大きな流れに押し流されるということは本当に今も目に見えるようにたくさん起こっている事実ですね。はい、それではまあ今日はそこまでにしておきます。